皆様、ペンテコステおめでとうございます。ペンテコステとは、今日の週報にも聖霊降臨日と記載されてますように、聖霊が降臨した日、神様の霊であられる聖霊がイエス様の弟子たちの上に与えられた、注がれた日です。そして、イエス・キリストを救い主として信じる、すべてのキリスト者、私たちの上にも、神様の霊であられる聖霊が注がれ、与えられている。このことを覚える日です。カタカナのペンテコステという言葉ですけれども、これはギリシャ語の言葉です。そして、50日目という意味があります。私たちが朝、今日読みました、この新約聖書というものも、このギリシャ語の言葉で書かれています。ですから、私たちのこの聖書が翻訳される前はもともとギリシャ語だったんですね。ですから言ってみれば、この聖書の言葉が語源となっているわけです。50日目ということで、何から数えて50日なのかと言いますと、ご承知の方も多いかもしれませんけれども、イエス様が私たちの救いのために十字架で死を遂げられたということがあります。十字架の死がありました。そしてそこから3日目に復活されたことを覚える、イースターも先日お祝いしたと思います。このイエス様の復活日、イースターから数えて50日目ということです。これらの出来事は、使徒言行録という聖書の書物にその様子が書かれています。そこにはですね、イエス様が復活された後、40日間にもわたってその復活されたお姿を弟子たちに表してくださったということがなされています。さて、復活されたイエス様は復活なさってから40日間弟子たちの前にお姿を現されて、そして、いろいろお話をされたわけですけれども、神様についてお教えになったわけですけれども、しかしですね、この40日後に天に上げられました。そして手に挙げられるときには、雲に覆われて彼らの目からは見えなくなったと、そのように使徒言行録の一章9節というところに、聖書の中に書かれています。そしてその後にですね、この今日の聖霊降臨日、ペンテコステの出来事が起きたんです。その内容というのは、この出来事はどういうことだったかというのは、使徒言行録の2章1節から4節にございます。皆さんの名がお持ちのこの新約聖書の214ページにあります。そこにはですね、神様のもとから聖霊が使わされて弟子たちの上に与えられるその様子が語られています。その箇所をちょっとお読みしたいと思います。今日の聖書の箇所には含まれてなかったですけれども、使徒言行録の2章の1節から4節ということで、お読みします。お引きになれる方はどうぞお引きになってください。新約聖書の214ページ、後ろの方の聖書の214ページにあります。お聞きになられるだけでも大丈夫です。こうあります。2章1節以下です。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家順に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。とても不思議な出来事として映るんですけれども、この冒頭に五旬祭と漢字で書かれていますけれども、これがまさしくペンテコステを指しています。聖霊降臨日と言ったのに、ここでは五旬祭という別の言い方が出てくるとちょっと混乱するんですけども、実はこのペンテコステ五旬祭というのはユダヤ教でも大切な日として覚えられています。それはかつてユダヤ人の方たちがエジプトの災難から、またエジプトに下された神様から下された災いから逃れたということを記念する杉越祭というものがありますけれども、その杉越の祭りから50日目にユダヤ教でも祝われているわけですね。その杉越祭が実は私たちクリスチャンにとっては イエス様の十字架の死のご受難と、そして三日後の復活という時期と重なってくるわけです。ですから、こう、彼らにとっては過ぎ越し、そして私たちにとっては十字架の死と復活、そこから50日目がペンテコステということになるので、ですからこの聖霊降臨日、あるいはここでは五旬祭というのは、ユダヤ教でも、またキリスト教でも大切な重要な日となっているわけです。また今日の箇所には、聖霊が炎のような舌として表現されています。今日皆様がこのようにこうバッチを配られたと思うんですけど、私たちは聖霊バッチと呼んでるんですけども、これがまさにこう炎のように、このような形で聖霊が私たち一人一人に神様から贈り物として贈られた、このことを象徴しています。このバッチ自体はですね、本庄教会の CS で、教会学校で以前作成したものを使わせていただいています。毎年大切に使っていますので、お帰りの際は申し訳ないですけど、受付でもらしておいていただいて、また来年、来年一緒に使いたいと思いますけれども、このようにして、聖霊が私たち一人一人に注がれたことを覚える日です。そしてこのバッジをつけているように、私たちに、このまさにこの礼拝堂のようなところに集まって一つとなっているときに、神様の霊が下ったということでした。このことの意味は何なんでしょうか。今引用したこの使徒言行録という聖書の箇所では、聖霊に満たされた弟子たちは、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出したとあります。実はこれはイエス様が復活されて40日間弟子たちに現れました。そして天に昇られていきました。その後に弟子たちに霊が下るとですね、彼らがイエス様のことについて人々に伝え出した。イエス様はどういうお方だったのか、そしてイエス様を信じると救っていただけます。そのことを人々に語り出したのがまさにこの時だったわけです。イエス様も以前、弟子たちの前に現れて、天に昇られる前にこうお約束されてたんですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となると言われていました。聖霊は彼らに力を与えてくださいました。しかしその力というのは、これまでエルサレムを中心としてユダヤ、サマリアと呼ばれていた聖書の土地ですね。今のパレスチナの地方ですけども。その地域に最初は限定されていたわけです。しかしこの聖霊が下ったことによって彼は解き放たれて、その土地から解き放たれて、世界に対してイエス様の恵みを、イエス様を信じることの恵みを、救いを明かししていく人々に変えられたと。それがまさにこの力、聖霊の力なんです。イエス様のことは最初は、イエス様を師匠として慕っていたマリアさんたち、またペトロたち、弟子たちに限られていましたけれども、その後にこの聖霊が下ると、パレスチナを出て、今度はヨーロッパに伝わっていって、そしてそこからさらに国々に、アジアの諸国にも、そして日本にも伝わってきたわけです。このことがもうこの時点で予告されていたわけですね。ペンテコステの日に弟子たちの上に聖霊が下り、彼らは力を受けて世界に対してイエス様を信じることの豊かさといいますか、救いの恵みを力強く語るものとされました。イエス様の尊い十字架の犠牲によって私たちの罪は許していただきました。そして今は許されて、自分の罪を告白して許されるときに、イエス様によって許していただくときに、今度は神様の愛をいただくことができます。このことを彼らは力強く伝えていきました。今日読まれたヨハネによる福音書の14章の21節でもイエス様がこうお話になっていました。14節です。私を愛する人は私の父に愛される。そして私もその人を愛して私を示すとおっしゃってくださっています。そのようにイエス様が手渡してくださった救いの恵みをいただくことによって、私たちはこれまでもそしてこれからも神様の愛の中に歩ませていただける、この確かな約束をイエス様はくださったわけです。このように力を受けた弟子たちが今度は世界にイエス様を伝え始めた。このことによって教会が建てられました。 ですからペンテコステというのは聖霊が下った日でもありますけれども、それは教会の誕生日とも言われています。それまでは彼らはユダヤ人の中の、しかもイエス・キリスト、イエス様と呼ばれる方を先生として慕っていた、言ってみればユダヤ教の一派、分派のようなものだと考えられていたかもしれません。しかしこの聖霊が注がれた日を境にして、いや実は私たちが知らされたこのお方は神様の御子であられる。そしてこのイエス様は私たちに誠の救いをくださった。それはイエス様が私たちのために尊い命を十字架で捧げてくださったからです。そして三日目に復活してくださったからです。このことを人々に伝えるようになった。まあ、この教会ということの登場がこのペンテコステの時に、あったわけですね。さて本日読まれたヨハネによる福音書の14章の15節以下です。一緒に読みましたけれども、この箇所ではこれからイエス様が十字架にまさに向かわれて死を遂げられる、そのことをすでにご承知の上で、その死を遂げられる前に弟子たちに、これからイエス様ご自身が天へと昇っていくんだ、そのことを伝えた箇所です。天に行ってあなた方のために場所を用意する、そのことを弟子たちに伝えたんですね。しかしこれは弟子たちにとっては、なぜイエス様が私たちの元を離れなければいけないのだろうか、またイエス様は離れてどこに行かれるんだろうか、とても到底理解できない、彼らの理解を超えたことであったかもしれません。イエス様はお約束してくださっていたんです。天国で場所を用意したらあなた方は私の元に迎えると言ってくださっていました。そのことも約束されていたんです。それでも弟子たちの理解を超えていて、あまりにもこう大きなことであって、今日の箇所でも、私はあなた方をみなしごにしておかない、あなた方のところに戻ってくると確かな約束をしてくださっていたんですけれども、そしてこの弟子たちを天国へとやがて迎えてくださるということを言っておられたんですけれども、弟子たちがどれほどこれを理解できたかは分かりません。もう私たちも同じ状況に置かれていたらそれを理解することは難しかったと思います。しかしこうしたやりとりの中で肝心な要の部分として、イエス様はもう一つのことを約束してくださいました。それは真理の霊であるとここで言われている聖霊をお与えくださるということでした。前回国丸牧師が説教の中でその聖霊に触れてお話しされたしていたんですけれども、私たちが教会で信じて告白している神様というのは父子聖霊なる三位一体の神様を信じています。今日久々にですね、日本キリスト教団の信仰告白、少し長めで大変だったかもしれないですけども、この信仰告白の中で三位一体なる神ということが出てきたと思います。前回も国丸牧師がお話ししていましたけれども、神様は私たちに対してまずは創造主なる神様、父なる神様として、そして救い主イエス・キリストであられる御子なる神様として、そして最後に三つ目、弁護者あるいは助け主って言った方が分かりやすいかもしれませんが、助け主であられる聖霊なる神様として三通りの仕方で私たちに神様はご自身を表してくださる、そのように言われていました。ですから、なんて言ってましたかね、国丸牧師が、牧師として、あるいは、幼稚園の園長もしてますから、園長として、また、私にとっては、親でありますから、父として、そういう三つの立場があるように、ということを例に出していたと思います。ですから、この聖霊なる神様というものも、その三つ目ですね、何か物のように扱われるべきではなくて、聖霊様といって、神様として、一人の人格のある神様として助けを求めることができます。お話してたと思います。そこでもう一つ大切なことなんですけれども、この三位一体の神様というのは、父と子と聖霊という、三人のお方というか神様ではあられますけれども、三つのお方の関係性を通しても私たちに語りかけてくださるということです。つまり、神様は、父なる神様が子なる神様に向かっていくその愛、父が子供を愛するかのように、天の父なる神様も御子なるイエス様を愛してくださった。 そして聖霊を送ってくださった。イエス様にも、父なる神様はイエス様にも聖霊を送っておられたんですね。そのことはヨハネにマタイによる福音書などのその、福音書の冒頭にですね、イエス様が洗礼をお受けになった時に、天から鳩の形で聖霊が天の父なる神様から御子なる神様に下っていった。そして天からこう声が聞こえた。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、とその愛の声を聞いた。同じように実はこの関係性を通しても私たちにも語りかけてきてくださる。それはどういうことかというと、聖霊なる神様が直接的に人格的に私たちに語りかけて助けてくださることももちろんあります。しかしここでは御子イエス・キリストをこよなく愛された天の父なる神様、その神様はキリストを愛すかのように私たちのことも愛していてくださるということです。そしてそのことをこうありがとうございます、感謝しますと言って受け取ることができるのはなぜかというと、聖霊なる神様がその父なる神様と私たちを結び合わせてくださるからだ。そのことをイエス様は私たちに伝えているわけです。天の父なる神様が御子イエス・キリストを愛されたように、同様に私たちにもその同じ愛を手渡してください。イエス様はおっしゃりました。父にお願いしようと。それは何をお願いするかというと、聖霊をあなた方に送ることをお願いしよう。そうしましたら父なる神様はその求めに応じて聖霊を私たちに送り届けてくださいました。ここに愛があります。また御子イエス・キリストが天の父なる神様のうちにおられるという表現をされました。そして私たちもイエス様のうちにおられる、いや、いることができると、そのことが許されているとここで言われているわけです。ここにも愛があるわけです。うちにいるというのはなかなか分かりにくい表現かもしれないですけれども、旧約聖書の時代、イエス様が来られる前ですね、イエス様が来られる前はイエス様、神様がどこにおられるかというと、今日の詩編、読まれた詩編の、詩編にも現れてますよね。84編にもありましたけれども、やはり神殿なんですね。エルサレムの神殿、しかも至聖所におられる、その中心部分に神様がおられる、そこが最も清いところで神様の愛にあふれているところだと、今日その詩編にも言われていた、詩編にも言われていたと思います。しかしイエス様が聖霊を私たちに送ってくださったことによって、なんと神様は神殿のみならず日々の歩みの中でも私たちと共に一緒に住んでくださるお方だと、ここにも大きな愛があると思います。ここで一緒に住む、とどまるということは、それはただ単に私たちが受け身であるということではありません。まずは神様が私たちを愛し、そして私たちのもとに来てくださったんですけれども、イエス様はここでおっしゃっているように、私を愛するのであれば私に従うと、そのようにイエス様も語りかけてくださる。ですから、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも心を込めて、神様の御言葉に耳を傾けて、愛する歩みへと送り出されていくわけです。真理の霊と言われていました。聖霊は神様の真理を示してくださいますけれども、それは神様が私たちのことを裏切ることなく愛してくださっている、そのことの真理を伝えているのです。イエス様のあの十字架の死の出来事も、イエス様の十字架のお体が十字架で裂かれ、そして槍を突き刺されて血を流されたと、痛々しい出来事ではありますけれども、あの出来事は神様が罪人を裁き、そして滅ぼすという意味もありました。しかしそこには神様の人間に対する怒り、それがあるわけ、それだけなのではなくて、むしろ大切な御子を死に渡してまでも人間を救いになりたいという、神様の愛がそこに表されていたんです。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見ると、19節でイエス様がおっしゃっております。確かにイエス様は天に昇られました。そして雲のうちに隠されたとあるように、私たちの肉眼の目ではイエス様のことを見て確認はできなくなりました。しかし私たちは、この十字架の出来事、イエス様がご自身の尊い命を捧げられた、 そのことを通して神様の愛を信仰によって見て受け取っています。この信仰の目というのがまさにこの聖霊なる神様によって開いていただくものなんです。イエス様はあなた方は私を見るとおっしゃいました。それは肉眼で見るということを超えて、この見るというセオレオという、ギリシャ語の元の言葉があるんですけれども、これは何気なくこうパッと見るというのではなくて、何かこの思い巡らすかのように、その出来事を自分の体とかこの自分の全体を使って体験するかのようにこう見るということだそうです。私たちはイエス様の愛を知るときに、またその愛を体験するときに、私たちの罪も許されているんだと、その愛を感じるときに、私たちは私たちのことを愛してくださるイエス様にまた再び出会わせていただくわけです。天におられるイエス様ですけれども、しかし、私たちの方がこの天に引き上げられるかのごとく、この地上の様々な葛藤の中にあって、罪が支配するかのような暗闇の出来事の中にあっても、私たちは聖霊なる神様の助けによって、いつもイエス様に出会うことが許されています。また何よりもイエス様のお名前によって祈ることが許されています。また祈りの言葉が出てこないような時も、うめきを持って私たちのために取りなしてくださる。そのような祈りの助け手である聖霊なる神様がいつも一緒にいてくださいます。イエス様は私たちのことを天国に迎えてくださると約束してくださいました。しかしその歩みというのは、神様のもとで共に歩むということは、その地上においてすでに始まっているわけです。聖霊なる神様によって地上の私たちが天上におられる父子、そして父子なる神様に結ばれるとき、それがまさにこの礼拝の中で聖書から御言葉を共に聞くとき、また神様を賛美するこの礼拝の中で起こっていくわけです。また日々の歩みの中で聖書の言葉に触れるときに、その場所に神様が共におられる、2人または3人で祈るときにイエス様がその場所にいてくださる、その言葉は裏切ることなく、今日ではあってもイエス様は私たちと共に歩んでくださることの確かさを示しているわけです。礼拝を捧げするとき、また信仰へと導かれて洗礼を受けるとき、またその後に聖餐式の恵みに預かるときも、これもまさに私たちのうちにイエス様を確認し、そしてイエス様の愛を見る、そのような時ではないでしょうか。このイエス様の愛を感じながら、また従いなさいと優しく語りかけてくださるイエス様の御声に聞き従いながら、神様の愛の中を今週も生きていきたいと思います。ではお祈りを捧げします。天の父なる神様、あなたは大切な御子をお使わしくださり、また十字架と復活の恵みを通して救い主を表してくださいました。そのイエス様は今は天に昇られていますけれども、そのイエス様を私たちが身近に感じ、また共に歩んでくださっている、そのことを信じて従うことができるようにと、助け主なる聖霊様を送ってくださいました。日々の歩みの中で葛藤があります。また辛いこともあります。楽しいこともあります。その一つ一つを神様が共にあって祝福し導いてくださっていることをどうか信じ、またあなたの言葉に従いながら日々を歩んでいくことができますように、特にこの情勢の中で本当に争いが絶えず、特に命を奪ってしまう、そのような戦争が続いています。どうぞあなたがこの悲しい出来事の上に一日でも早い終わりをもたらしてください。それぞれの置かれた場所にあって、イエス様がいつも私たちを許し、忍耐し、そして語りかけてくださっていることを信じ、また私たちもその愛を私たちの周りに表していくことができますように、必要な力と忍耐力と、あと知恵と、あなたが聖霊なる神様を通して注いでいてください。またそのような時に祈るという術も与えられています。どうぞ日々の祈りの歩みの上にもあなたの導きを置いていてください。今この場所を覚えつつも、この時を覚えつつも、病床にある方々の上に、 様々な事情でいらっしゃれない方の上に、あなたの帰り身と導き、あなたの平安を豊かに添えていってください。この願いと感謝を尊き、主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。
アーメン。